パート7の攻略法です。パート7は読解問題です。文章を読んでそれに対する質問に答えるというパターンです。答えは4つの選択肢の中から選びます。このパートは全部で48問あります。その48問のうち、初めの28問と最後の20問で少し問題の形式が違います。はじめの28問はシングルパッセージと言われているタイプの問題で、一つの独立した文章を読んでそれに対する質問に答えるというパターンです。一つの文章についている質問の数は2問だったり3問だったり4問だったり5問だったりします。最後の20問はダブルパッセージと呼ばれるもので、2つの文章がペアになって問題に使われているものです。そのワンセットのダブルパッセージに対して質問は5問ついています。合計48問、文書数は毎回17です。この48問を1問あたり1分で解いて48分で終わらせるというのが鉄則です。1問1分で解くためには急ぐ必要があります。ゆっくりやっている余裕はありません。このパート全部で文書が17あるというふうに言いましたけれども、その文書初めから最後まで一字一句読む必要はありません。読んでいる時間もありません。なので答えを出すのに必要なとこだけ読むというやり方でやるようにしてください。で、答えを出すのに必要か必要じゃないかっていうのは質問を先に読まないとわかりません。文章を読む前に質問を読んで、どのような情報を探せばいいのかというのが分かった状態で文書に当たる。そして文書中、答えに関係ないところはどんどんどんどん飛ばしていって、答えに関係がある場所を見つけて、その前後をしっかり読んで答えを出すために必要な情報を探すというやり方で解いていってください。解き方の手順です。まずはじめは文書の型をチェックしてください。文書の型パッて見て、見るからに E メールとか見るからに手紙とか見た瞬間でわかるものもあります。また文書の上のところに Questions 153 to 155 refer to the following advertisement とか Memorandum とか書いてありますので、そこをチェックすることでもわかります。 TOEIC でよくある文書のパターンですが、Letter、Email、Memorandum、略してメモとされる場合もあります。Article、Advertisement、Brochure、Notice、Form、Calendar、Schedule、Program、こういった文書が使われます。英語圏で日常生活やビジネスをする際、普通に目にするような一般的な文書がほとんどです。ネイティブが普通に使わないような難解な語句や文法を含む文書は TOEIC では使われません。文章の型をパッと押さえたら、次にその内容を読む前に質問を先に読みます。で、質問を読んで文書中のどこに答えを出すために必要な情報があるかを探すというやり方でやっていきます。パート7の問題のパターン、質問のパターンを45ページ46ページのところにまとめておきました。まず一つ目のタイプとして、詳細を問う問題です。詳細はですね、人名、場所、時間、値段、そういった細かい情報ですね。このタイプの問題は非常に解きやすいです。質問中からキーワードを探して、そのキーワードを手がかりに本文を検索する。で、どこにそのキーワード出てくるかなっていうふうにさーって本文に目を通して、そのキーワードまたはそのキーワードと同じ意味になる語を見つけて、その前後をじっくり見て答えとなる情報を探すというパターンです。例えば When was the awards ceremony held? キーワードは awards ceremony です。 awards ceremony のこと文書中どこに書いてあるかなというふうに目で追っていく。あ、この辺にアウォーズセレモニーのことが書いてある。When、 時の情報だ。時の情報どこにあるかなっていうふうに見ていって、答えを出すのに必要な情報を探す。このタイプの質問はそういうやり方で解いてください。次は目的を問うタイプです。 What is the purpose of this letter? とか Why was this letter written? とかいうふうに、その文書が書かれた目的を 問う問題です。最近特に多くなってきました。英語で目的を表す場合、 to 不定詞で表す場合が多いです。なので to 不定詞に注目して解くというのが一つ。あと手紙や E メールやファックス、それらが書かれた目的、文書の初めの方で述べられている場合が多いです。特に手紙や E メールの場合、目的が問われたら初めの方を見ると大概書かれています。 I am writing to 不定詞、 This letter is to 不定詞。その to 不定詞の部分注目すると答えが見つかる場合が多いです。次のパターンとして、大意を問う問題。What is the main topic of this article? というふうに大まかな概要を捉えて答えを選ぶ問題です。このタイプの問題はちょっと厄介です。早くさーっと目を通して全体の意味を把握する必要があります。新聞や雑誌の記事の場合、その段落で一番大事なことは、各段落、はじめの文章中に含まれている場合が非常に多いです。各段落、はじめの文章だけ拾っていくと、大体、その文章全体の内容が大体把握できます。細かいところは気にしないで、全体の大まかな意味を捉えるという読み方が必要になってきます。次は、焦点が絞りにくいタイプです。これはちょっと攻めにくい問題ですね。質問からキーワードを決めて、キーワードで検索するというやり方が通用しません。例えば、What is suggested in the email? E メール全体が守備範囲になってしまうので、焦点が絞れません。こういったタイプの問題は、選択肢を読んで、選択肢で言われていることが本文中で述べられているかどうか検索します。選択肢 A、B、C、D ってあったら一つ一つ検索していく必要があります。選択肢 A を読んで、この A の内容 E メールの中に出てきているか、 B の内容出てきているか、 C の内容出てきているか、あ、出てきてた。もし時間があったら D もチェックして、あ、D はないな、 A、B、D はない、 C はあった、 C が答えだ、というようなやり方で解きますんで、多い場合は検索が4回必要です。1番の詳細を問うタイプだったら、キーワード検索が1回で済むのに、4番の焦点が絞りにくいタイプは、場合によっては4回検索する必要があります。なので、時間がかかります。時間が足りなくなって最後まで終わりそうにない場合、このタイプの問題は捨てるっていうのも一つの手です。一つのパッセージに問題が何問かついていて、1番の詳細を問うタイプの問題と4番の焦点が絞りにくいタイプの問題があった場合、先に詳細を問うタイプの問題をやる。で、最後に焦点が絞りにくいタイプの問題をやる。詳細を問うタイプの問題を解く過程で、大体どこにどんな情報があるのかなっていうのが把握できるんですね。把握できた状態で焦点が絞りにくいタイプの問題をやると情報検索が早くできますんで、その方がスムーズに解けます。次、46ページ行きまして、一番上の5、 not が入ったタイプです。 What is not mentioned in なんとかなんとか、 What is not included なんとかなんとか、 What is not true とかですね、いうタイプの問題です。大文字で not というふうに書いてあります。受験生が混乱しないように、今ここでは本文の内容に合わないものを選ぶ問題なんだよっていうのをはっきり分かるように大文字で示してくれます。このタイプの問題も一つ前の焦点が絞りにくいタイプと同じように、選択肢一つ一つを本文に照らし合わせて解く問題です。選択肢 A を見て、この内容本文に出てきてるかな、でもし出てきていたら正解の候補から消す。で、次の選択肢見て、あるかな、あ、これはない。でもちょっとそこで気をつけなきゃいけないのは、この選択肢で言われている内容本文に出てきてるかなって検索してないと思っても、可能性として、もしかしたら本当はあるのに自分が見逃しているだけかもしれないっていうのありますよね。なので、もし時間に余裕があったら、それ以外の選択肢も見て、今 A はあった、 B はなかった、 B が答えだと思うんだけど一応 C と D もチェックしてみようというふうにやっていって、 C の情報あった、 D の情報あった、あ、じゃあ B が答えだなというふうに選ぶのが理想的です。ただしもし時間がなくなってきた場合ですね、1問1分のペースが保てないような状態の場合はそこまでやる必要はありません。ノットが入ったタイプの問題も焦点が絞れない問題と同じように、詳細を問うタイプの問題を先に解いてから一番最後にやった方がいいですね。その方が情報検索がスムーズにいきます。6番、語彙を問うタイプ。これは The word trade in paragraph 3 in line 4 is closest in meaning to で、選択肢が4つ並んでいる。で、4つの中から1つ選ぶというタイプの問題です。意味が一番近いものはどれですか？今の例題ですと、trade っていうのがパラグラフ3、ライン4にあるんで、その trade と意味が一番近いものを選ぶという問題です。で、このタイプの問題ちょっと注意しなければいけないのは、大概設問でフォーカスが当たっている語、意味がたくさんある。で、選択肢中、トレードと同じ意味になる語が2つ3つある。今この文章のパラグラフ3ライン4の使い方と同じのは選択肢中どれかというのがポイントになりますので、まずパラグラフ3ライン4を見てみる。で、その文脈中でどういう意味になっているのかっていうのを考える。その後置き換えることができる選択肢を選ぶというやり方で解いてください。語彙力が決め手となります。キーワードを決めて本文を検索して答えとなる情報を見つけたら、最後にやることはその答えとなる情報に対応している選択肢を選ぶという作業です。ここでちょっとひねりが入っている場合が多いんですが、本文中で使われている語句やフレーズが選択肢中で違った形に言い換えられているということが多くあります。よくあるパターンは具体的なものを一般的なものに置き換えるパターンです。例えば本文中で A baseball game というふうに出てきたものを選択肢中で A sports event に言い換える。または本文中で Cell phones って出ていたのを Electronic devicesに言い換える。こういったタイプです。A baseball game と a sports event っていうのはイコールではないんですけれども、a baseball game がスポーツイベントに含まれるんで、選択肢として成り立つ場合が多いです。あとは同義語を使った言い換えもたくさんあります。factory, plant 同じ意味ですね。submit, hand in。Submit という一語の動詞を Hand in というフレーザルバーブで言い換える、駆動詞で言い換えるというパターン非常に多く使われます。 Short, brief 同じ意味ですね。 Mainly, primarily ほぼ同じ意味です。 Due to, because of これらも同じ意味になります。同義語の知識あるとこういった言い換え表現にも対応できます。それから文単位の言い換えも使われます。受動態と能動態の言い換え、例えば We will contact promising candidate by June 15th っていうのを Promising candidate will be contacted by June 15th というふうに言い換えることが可能です。上は能動態、下は受動態の文になっていました。また動詞を使った表現を名詞を使った表現に言い換える、またはその逆というのもあります。Mr. Brown complained about the service. Mr. Brown made a complaint about the service. 両方とも同じ意味になります。または別の視点から同じことを言っている。文章自体パッと見ると全然違うことを言っているようなんだけれども、意味を考えると同じことを意味する。そういった言い換えもあります。例えば、The crime rate has gone down in New York City.っていうのは New York City has become safer というふうに言い換えることが可能です。最後はダブルパッセージの攻略法です。ダブルパッセージ、2つの文章がペアになっているんで、答えとなる情報を探す場合検索をしなければいけない範囲が広い、なので情報が探しにくいです。やり方なんですけれども、ステップが1つ増えます。文章の型をチェックした後、2つの文書の関係を考えます。手紙とそれに対する応答ですとか、新聞記事とそれを読んだ読者からの手紙 ですとか、求人広告とその求人に応募している人からのメールとか、そういったような関連ある文章が使われますので、一体この2つの文章どういった関連性があるのかなっていうことを押さえます。それをすることで情報が探しやすくなります。で、それから質問を読んだ際、今この質問の答えは2つの文書のうちどちらに必要な情報が含まれているのかなっていうのを考えます。それは分かりやすい時もあるんですけれども、分かりにくい場合もあります。で、中には2つの文書両方読まないと答えが決められないという厄介なのも含まれていますので、シングルパッセージよりもダブルパッセージの方が時間がかかるということを心得ておいてください。初めの28問シングルパッセージなるべく早く解いて、できるだけ多くダブルパッセージに時間を残しておいてください。パート7は時間をかければかけるだけ正解率が上がります。パート5、6は知識があるかないかで勝負が決まってしまう問題が多いんで、時間をかければ解けるっていうものではありません。パート7は情報が探せるかどうかというのが大きなポイントになりますんで、時間をかければかけるだけ有利です。リーディングセクション全体で得点を上げるためには、パート5、パート6を早く終わらせて、パート7に十分な時間を取っておくということが大事なポイントになります。実際の試験を受ける際、そのことを頭に置いて臨んでください。以上、パート7の攻略法でした。